新約聖書の213ページヨハネの福音書14章1節から6節までお読みいたします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるのでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。この箇所から天国に用意された指定席という題で中井光牧師が御言葉を取り継いでくださいます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日は礼拝の後に高坂田富子姉妹が天に召されてから半年になります。その記念会を行って、その後周南市にあります永寿園に行きまして納骨式を行う予定になっています。そのために礼拝に姉妹のご長男ご夫妻、そして弟さんが今日は出席していてくださいます。そんなこともありまして、今朝の礼拝ではイエス様が最後の晩餐の席で弟子たちに話されたメッセージの一つ、天国に用意された指定席について、その聖書の約束からお話をさせていただきます。最後の晩餐と言いますと、キリスト者でなくても多くの人々がご存知かと思います。イエス・キリストが十字架につけられて死なれる前の晩に弟子たちと一緒に夕食を取られたのが最後の晩餐。その場面を題材にした絵画や彫刻もたくさんありますね。その席でイエス様は弟子たちをはじめとして後の時代にイエス様を信じて弟子になる、私たちのようなものも含めて、彼らのために内容豊かなメッセージを語り、鳥なしの祈りを捧げてくださって、弟子たちに対する、ご自分の愛を残るところなく表されたと、聖書は記しておりますね。読んでいただきました14章の一節のところでイエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われました。誰であったとしても人生には心を騒がせる試練や艱難辛苦しばしば起こることです。この時のイエス・キリストの弟子たちがまさにそうでした。大きな試練に直面して心を騒がせていたわけですね。彼らが直面していた試練とは、彼らが生ける神の御子キリストである、そう信じて 生活の手段である漁師であった彼らのその網や船や、あるいは家族さえも置いて、そしてイエス様に従って生きていたことですが、イエス・キリストが捕らえられて殺される時が迫っている、そういう危険な状況になっておりました。イエス様だけがその危険に直面しているというのではなくて、弟子である自分たちにも危険が及ぶ、まあ、そんなふうに思われましたね。いよいよその時が来たことを知られたイエス様は、私が行くところにあなた方は来ることができません、まあ、13章の33節のところ、まあ、その直前のところで弟子たちに告げました。けれども弟子たちにはその言葉の意味が分かりません。それで一番弟子とも言えるようなペテロ、使徒ペテロは、イエス様のためなら命も捨てる、そんなふうに威勢よく語ったことですが、イエス様はそれを否定するだけではなくて、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います、13章の38節のところ、まあ、そんなふうに予告予言されたですね。考えてみるとどうでしょうか。イエス様についていけないというだけなら、私も信じて従ってきたイエス様を否定して知らないと言ってしまう、そんなことなんて自分たちには絶対ありえない。ペテロも他の弟子たちもそう思ったに違いありません。自分たちはイエス様に信用されていないのではないか、そんなふうに驚き、また辛く感じたかもしれません。あるいは今の自分たちには想像もできないほどに大きな試練に襲われる、そんな思いがして恐れた、まあさらに大きく恐れたかもしれません。いずれにしても弟子たちの不安と動揺はこの時計り知れないものがあったと言ってよいでしょう。この時の弟子たちと状況は違っていたとしても、愛する人の死を前にして心を騒がさない、そういう人はいないでしょう。ましてや死んだ後人がどうなるのか、どこに行くのかわからないとなると、不安や動揺は収まりません。私はクリスチャンになる前は、人は死んだら全て消滅するんだと思っていましたから、これは本当に虚しい思い、そんな思いで心はいっぱいでしたね。ですから死について考えると、本質的な解決はないのだ、あるいは諦めるほかない、そんなことで臭いものには蓋をするという言葉のように、見ないようにする、考えないようにするという人が多いのではないでしょうか。 ある時小さな家庭集会に一二度来られた若いお母さんからこんな質問を受けたことがありました。幼稚園か保育園に行っている自分の子からですか、本当に小さい子ですよね、から人は死んだらどこに行くのと聞かれた。それでお母さんは困って、お星様になるんだよと答えたんだけど、どう答えたらいいですかと言うんですね。まあ、子供だからと言ってごまかさない方がいいよ、ごまかさないでくださいと私は言ったんですね。でもそのお母さんはどう考えていたのかわからないですけれども、死んだら全部なくなるんだとは言えなかったんですよね。子供を悲しませてはいけないという配慮でしょう。あれは仏教のように何か別のものに生まれ変わるんだよ、そんなふうにも答えなかったんです。これも何か変だと思ったんでしょうね。あの天高く夜空に輝いている星、あの綺麗な星、天に昇ってその輝く星になるんだというと、なんとなく希望があるように思って、そんなふうに答えたのかなと思います。けれども人が死んで肉体が葬られて、その魂が天に昇ったとして星になる。魂は霊的なものですよね。星って何ですかね、物質的なものじゃないですか。霊的なものが物質的な星になって輝く、どう考えてもおかしな話です。ですからごまかさないでくださいよ、そんなふうなことをその方に話したことでした。この時、最後の晩餐のこの時、自分自身もどうなるかわからないほどの試練にぶつかって恐れや不安を抱いて動揺している弟子たちにイエス様は言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。これはなんと力強い、そして威厳に満ちた言葉でしょうか。なぜイエス様はこのように言うことができたのでしょうか。それはイエス様はご自分が何のために死ぬのか、実際イエス様はこの最後の晩餐の後、翌日には十字架につけられて殺されるんですよね。その時イエス様はそのことをはっきりと分かっていました。でも何のために死ぬのか、そして死んだ後どこに行くのかということを確かに知っておられた。だから心を騒がすな、神を信じ、また私を信じなさいと力強く語ることができたのです。二節を見ますと、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために私は場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ここから分かりますように、イエス様は 父の家に行こうとしておられます。父の家とは父なる神様の家、お住まいですから天国のことです。そこは住むところがたくさんあるとイエス様はおっしゃいます。しかしそこは聖なる神の住まれるところですから聖なる場所です。住みあるものはそこに入ることはできない、そういうところ、これが父の家、天国ですね。聖書によれば聖なる神様の御前では罪がないと言える人は一人もいない。そうなりますと天国に入ることができる人は一人もいないのだと聖書は言っていることになります。旧約聖書にもそう言われていて新約聖書にもそう言われているんです。それはユダヤ人であったとしても、ね、この旧約聖書を神様の言葉として信じてそして一生懸命従ってきていたユダヤ人であったとしても、いやイエス様の弟子になったものであったとしても同じです。罪のない人だけが天国に入ることができる。そうであれば生まれてから死ぬまでの一生の間に一度も罪を犯さないという人、いるでしょうかね。私は自分の罪ということに、まあ、罪という言葉はその頃は知りませんでしたが、初めて自分にもそういう嫌な思いがあるなと気づいたのは小学生の4年5年ぐらいの時でしたね。仲のいい友達がいていつも一緒に遊んで一緒に勉強したり夏休みの宿題を一緒にやったり、でもある時北海道から転校してきた人が、そう私の友達と仲良くなっていく、まあすごい趣味もあったんですよね彼ら。そうすると自分の友達と自分との間に彼が入ってきて、そして何か裂かれるような、そして裂かれるだけじゃなくて友達が取られるような、そんな思いがしてきて、まあ妬みですね、そういう感情が自分の中に起こってきた、まあ、そんなことに気がつきました。小学校の卒業記念の写真をグループごとに撮るんですけれども、ジャングルジムの上に乗ってそして撮った写真とかいくつかあるんですよね。で私はその一番上の方に座って、そして斜め横を向いているわけですね。どっか面白くない思いを持っているわけですね。でも罪ということは知りませんでしたけれども、でもそういう思いがあって、当然表情もその写真に残ったような表情、暗い表情になっていく、そんな経験がありましたね。一生の間に一度も罪を犯さないという人、そういう人はイエス様お一人だけ。 と言わなければならないでしょう。ですからイエス様はそのまんま父なる神の家にお一人だけ行くことができるお方でしたが、自分一人が天国に入るのではなくて、全ての罪人を救って罪のある者も天国に入ることができる道を開こうとしているのだ、この時おっしゃったのです。あなた方のために私は場所を用意しに行く、あなた方のために私は場所を用意しに行くと2節で言っておられる、その意味ですね。ではどのようにしてイエス様は罪ある者たちのために罪のない清い天国に場所を用意するのでしょうか。罪のないお方イエス・キリストが全ての罪人の罪を背負って、その罪のための罰を代わりに受けて、全ての罪を帳消しにする、そのことによってです。罪には必ず罰が伴います。聖書を知っている知っていないに関係なく、誰もがそう思うのではないでしょうか。罪の基準がそれぞれ違っていたとしても、罪を犯したらそれには必ず罰があるんだ、分かっているんですよね。イエス様は全ての罪人のその罪を、罪のないご自身が全部背負って取って、取ったためにその罪の罰を代わりに受ける、そのようにして罪ある者の罪の許しを成し遂げて、罪ある者が父なる神の家、清い天国に行けるようにしてくださる、そういう道を開こうとしておられたのです。それが十字架の死ですね。最後の晩餐を終えたあと、イエス様は十字架の道、罪人を救う道をまっすぐに進んでいこうとしておられました。その道に弟子たちは今すぐについていくことはできません。しかしその道の先にある父なる神の家、天国にイエス様は場所を用意したら、イエス様はまた弟子たちを迎えに来て、そしてそこに行くことができるようにすると言ってくださるのです。清い天国に罪人も入ることができるように、イエス様が罪の贖いと言いますね、許しの技です。贖うという言葉は代価を払って買い取るという意味ですね。罪に支配されて罪の奴隷のようになっているものからをイエス様がその罪の代価を払って、ご自分の清い命で代価を払って買い取って神様のものとしてくださる、これが救い、許しの御業です。その技を終えたらまた迎えに来ると言われました。3節、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためです。 天国にあなた方のために指定の席を用意したんだ、用意したらまた迎えに来るとイエス様もおっしゃるんですね。指定席がある、予約された場所があるということは本当に安心なことです。今週末東岡山で選挙区会議があるということで、まあ、私は大中兄弟と一緒に、まあ、朝早く新幹線で出かける予定になっています。そのために新幹線の席を大中兄弟が2枚、まあ、すでに予約してくださいました。前もって予約すると交通費もかなり割引になるんだそうですね。安くなってしかも安心して行ける、ありがたいことです。まああとは乗り遅れないようにすればよいということになりますね。イエス様が言われたこと、その言葉の意味がよくわからなかった弟子の一人トマスがイエス様に尋ねると、イエス様は答えられます。5節6節主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできません。すごい答えではないでしょうか。誰がこんなことを言えるのでしょう。私が道であり真理であり命だ、私を通してでなければ誰一人父の身元天国に行くことはできない。神学校ので私を教えてくださった先生はこんなことを言うのは気が狂っているかあるいは本物かどっちかだって、言ってましたけれども、なるほどなと思いますね。儒教の孔子、その弟子の一人シロという人が孔子に死について尋ねたとき、孔子は答えました。有名な答えですよね。いまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん。まだ生きることについてさえよく分かっていないのに、死についてなど分かるはずもない。いかにも正直な言葉で、私は孔子の言葉をとても好感を持っておりました。しかし死の解決を持っていないと、必ず死ぬ命を今生きているときに、この命を何のためにどのように生きていったらよいのか、これは分からなくなってしまいます。死の解決というのは永遠の命の解決です。それがなければ今を生きる、まあ100歳生きるようになってきている、だいぶ長くなっていますけれども、それでも永遠比べると一瞬の間ですよね。その短い人生をどう生きてよいのか答えが見つからなくなってしまう。 そんなことをこう考えますと、イエス様の答え、これは本当に力強い権威に満ちた答えだと言えますね。気の狂った人が言っているたわごとに過ぎないとするのか、それともアーメン、その通りと信じて従うのか、どちらかでしょう。私は周東に来て間もなく満5ヶ月になります。だいぶ道にも慣れてきましたけれども、まだまだ不安。車のナビ、カーナビも中古車を買ってこちらに来たもんですから、ナビの更新ができていないんですね。時々道なき道を走るっていう、田んぼの中を走ってるっていう、そういうようなナビを見てると、実際には道を走ってるんですけど、地図上ではどこを走ってるのかわからないっていうような、そんなことも起こったりします。しかし誰か一人、私の車にこの地の地理に詳しい人が同乗してくれたら安心です。まあ、その人がナビですよね。その人が道です。その人を信じて従えばいいのです。イエス様は父なる神の家、天国に私たちの住む場所を用意して道案内をしよう、私が道だから私について来なさいと言われました。神の御子キリストでなくては言えない権威のある言葉です。信じて安心してお任せすればよいですね。私たちもやがて世を去らなければならない、そういう時が来ます。10年、20年、いや40年、50年先でしょうか。あるいは今日明日かもしれません。いつその時が来たとしても、天国に私のための指定席が用意されている、そのことを知っていれば大丈夫、安心です。天国に私たちのためにも場所を用意してくださっているイエス様を信ずる信仰が、その保証ですね。イエス様を信じて世の旅路を安心して喜んで楽しみながら歩ませていただきたいと思います。しばらく祈りの時を持ちましょう。それぞれまでお祈りをいたしましょう。お祈りします。私が道であり真理であり命なのです。権威を持って弟子たちに語り、私たちにも語っていてくださるイエス様、あなたは聖なる父なる神様の家、天国に 私たちのためにも住まいを用意するために十字架にかかって私たちの罪の許しを成し遂げてくださったことを信じて感謝をいたします。このイエス様を心にお迎えし、このイエス様を信じ、イエス様と共に与えられている人生、一日一日を喜びと平安と感謝を持って歩むことができますように、お一人お一人の上に神様の豊かな恵みと祝福をお注ぎください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。